日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は九州大好き豊福博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、九州大好き日経ベリタスの豊福博です。
繰り返して言ってます
よろしくお願いします。
本当にお好きなんですね。
好きですよ。
なんでなんでしょう。
僕はね、両親が両方とも福岡出身なんで。
あ、そうですか。
そうそう、若い頃に福岡勤務もあったし、大好きです。
そうなんですね、うん、今日はそんな豊福さんの九州大好きだということが、はい、よくわかるような、はい、
そうですか、
番組にな
るんですか。
やってまいりたいと。
わかりました、
はい、考えておりますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週はドルどっぽ高の危うさ、120円時代の裏側、歪む市場という見出しです。さあ今回はどういった記事になってるんでしょうか。
まあ、最近の為替相場っていうと、まあ、何かとこの円安の視点で語られることが多いじゃないですか。特にまあ日本は特にそうなんですけれども、
輸出関連にとっていいとかいう話もありますね。そうそう
そ
う、
だけどその実はその世界を見渡すと、うん、もう起きているのはドルのどっぽ高、うん、全面高なんですね、
はい、
その光と影に迫ったのが、まあ、今回のカバー特集なんですが、例えば12月4日の東京外国為替市場、朝から120円目前の寸前、120円90銭前後でね、
はい、
ついたじゃないですか、
はい、
あの時にはね、実は壮絶なドラマが繰り広げられていたと。それはね、1ドル、まあ、119円90銭での膠着が午前9時からね、実に14時間続いた。でこれやっとね、動いたのが夜のね11時過ぎなんですね。で何が起きたかっていうのをちょっと編集部で取材したら、はい、複数の外為関係者が教えてくれたんですけども、数千億円ものね円買いドル売り注文を特定の水準で出していくという大口投資家の方々がいらっしゃったと。でそれは狙いはさらなる円安、120円とかにタッチするのを防ぐために、それはオプション取引に絡んでなんかいろいろと、まあ損というかですね、儲けが少なくなるとかっていう状況があるんで、なんとか食い止めたいと。ところがやっぱみんなの一般の市場関係者の見方っていうのは、円安ドル高の流れはもう変えようがないじゃないのという壮絶なこの攻防が繰り広げたわけなんですけども、まあ、結局7年ぶりに夜11時頃に120円時代からまた前戻ってきたと。ではこの巨額のね差し値注文を押し倒してまで進むこの大きな流れというのは何なのっていう話になると、ここでようやくこのドルのどっぽ高に戻ってくるんですけども、
はい、
原動力となっているのはこの金融政策の二極化という話なんですね、まあ、欧州中央銀行4日の理事会後の記者会見でドラギ総裁は、量的緩和国債なんかを買い取る、これ寸前で踏みとどまったような感じなんですが、はい、まあ、来年初めにも決断するっていうタイミングは言ってると、
はい、
一方の日銀も大規模な量的緩和をどんどん突き進んでいると、うん、これに対してアメリカの FRB 連邦準備理事会っていうのは、はい、来年、まあ、どっかの段階で必ず利上げすると今思われていると。だから金融政策の方向性が完全に違ってきている。
違いますね。
これっていうのはやっぱりこのアメリカの景気がまあ良くて他があんまり冴えないと、5日発表の雇用統計もめちゃくちゃ強かったと、はい、ということでですね、うん、まあ、投資先を冷徹な目で見るマネーが選んでるのはアメリカだと、うん、ここに今じゃんじゃんじゃんじゃんお金が流れ込んでるっていうのがドルどっぽ高の真相なんですね、
うん、で今回の特集はそのドルに、はい、まあ、注目しているということなんですけど、はい、実際にどれくらいの規模でドルへの資金流入が進んでいるんですか。
これがね結構凄まじくて、はい、データではなかなか最新の動きっていうのをつかめないんですが、例えばこのアメリカの財務省が、発表しているこの対米証券投資ですね、
はい、
9月はなんと1643億ドルの資金流入超だから、あの流入額から流出額を差し引いた額が1643億ドルあったと。でこれってね、あの1977年にこの統計を取り始めてから最大なんですね。
そうなんですね、はい。
で何が起きてるかっていうと、まあ、米国債を買ってるっていうのは欧州とかアジアの投資家だけじゃなくて、アメリカの投資家の方々も世界にばらまいていたマネーを一回引き上げて、それをアメリカに投資しているという現象が起きているということなんですね、
はい。
で足元もこの流れは続いているっていう見方が結構多いと。で来年もやっぱり全面高、ドルの全面高が続くっていうのが今の市場のコンセンサスで、ドル指数っていうのがあるんですけれども、 FRB が作ってるんですけどもね、
はい、
このドル指数を見るとまだこの歴史的な平均値に行ってないから、まだ上がるっていう余地があると。これもまあドル高の一つの根拠になっているということなんですね、
うん。でもドル高というのはアメリカの強さを映し出している わけですよね。
そうです。
でそこに先ほどその光と影のっていう話で、はい、影の部分もあるということですか。
まあ、光はまあ強いから今おっしゃった通りの話なんですけど、影っていうのがまあいろいろと最近ざわざわと言われ始めてる話なんですが、これ11月6日の話なんですけども、
はい、
ワシントンにあるピーターソン国際研究所っていうのがあるんですね。ここがまあシンポジウムを開催したんですが、そこに登壇したのがIMF 国際通貨基金のホセ・ビニャルス金融資本市場局長っていう方なんですが、この方のプレゼンが非常に興味深くって、
はい、
この IMF が作ったヒートマップっていうのがあるんですね、
はい。
これは例えばこの先進国の国債とか先進国の社債とか、あるいは世界的にボラテリティが低くなってるかどうかとかっていうのを、まあ、色で示す。だから例えばこの国債に対してですね、国債の価格がその本来の価値よりか過大評価される一方で、国債に払うリスクっていうのが過小評価されてるという場合には色は赤くつく、逆の場合は緑になると、まあ、だから緑からだんだんだんだん赤になっていくみたいなやつなんですけども、今このヒートマップによると全部大体赤なんです。
あ、それって警告ということですね。
そうそうそう、だからもう過剰なリスクテイクが起きていると。でね、この現象が前回起きたのっていうのは金融危機前夜の2006年、
大丈夫なんですか今
っていう話で、もう非常に興味深くて、さすがにまああの IMF の高官だから、
はい、
あんまりそのやばいやばいっていうような言い方をしなくてですね、まあ、2006年との類似性は非常に興味深いと、
はい、
いうふうに、まあ、これ具体的に発言してるんですけれども、
はい、
まあ、危機が近づいているとまでは言わなかったですが、まあ、やんわりと警鐘を鳴らしたということなんですね。で、まあ、起きてるっていうのはやっぱこの投資妙味が相対的に低いこの日本やヨーロッパ、それから新興国を敬遠したマネーがアメリカに消去法的な選択肢でまあ流れ込んでいると、でそのパイプがあまりにも太くなっちゃって、投資してるまあ資産が本来の価格をちゃんと反映できてないんじゃないかっていう懸念がだんだんだんだんポリシーメーカーの間で膨らんできてると、まあ、そういうことなんですね。
そうですね、行き過ぎているその現状ちょっと怖いなと思いますけど、あのドル高って確か原油安と裏腹のような関係がありますよね。
はい、確かにそうですね。でこれがまあいろんな波紋をさまざまな方面に広げているわけなんですが、
はい、
例えばですね、日本や欧州には低インフレ圧力、物価がなかなか上がっていかないと、
はい、
さっきの日銀が大規模金融緩和を決めた時にも黒田総裁がおっしゃってましたけれども、はい、インフレ期待をちゃんと持ち上げなきゃいけないと、つまりインフレが先々下がっていくんじゃないかっていうねことを懸念していると、
はい、
来年初めに量的緩和っていうようなことを匂わせた欧州中央銀行のドラギ総裁も、
はい、
やっぱりこのインフレの低下にね歯ぎしりしているような状況なんですね、で他方この、まあ、資源国や新興国になっていくとちょっと影響の広がりがややややこしくなるんですけども、
はい、
こちらは少しややこしくてですね、この原油安というものの打撃を受けるっていうのがなんか二極化してるわけなんです。例えばその資源国のロシアとかですね、
はい、
ああいった国はもう原油収入がなくなっちゃうわけじゃないですか、下がればということで、まあ、通貨が売り込まれて、散々な目に今合ってると、今年1年間で外貨準備の2割ぐらい使って通貨防衛戦を繰り広げてるとかですね、まあ、最近だとプーチン大統領がもうあの投機家たちは許せない、今何か行動を起こす時だって年次教書演説でみんなの前で言うとかですね、まあ、それぐらい激しくなってるという状況がこのドル高にまあ遠回しで起因してるような現象として起きてるということなんです、
は
い。
あのアメリカ自身は今のドル高についてどのように思ってるんですか、
はい、まあ、あの今のところは静観 だんまりを決め込んでいるっていう多分状況だと思うんですね、
はい、
それはなぜかっていうとこの言葉少なげな態度の背景にあるのが、今の状況がアメリカにとって心地いいということなんですね、はい、それはアメリカの景気の力強さと先ほど言ったこの FRB が来年利上げするっていうこの利上げ前夜という環境がですねマネーを世界中から引き寄せていると、まあ、それが引き寄せたマネーが今度は株高の原動力につながっていくと。で一方先ほど言った原油安っていうのはガソリン安につながって消費者の懐を温めると、まあ、実質的な減税なんですねこれはね、はい、ということでアメリカ経済を元気づけていると。でドル高を、まあ歴史的に問題視してきたアメリカの自動車メーカーだってもう今批判の声を潜めているわけですね、うん、なぜかっていうとこのガソリン安の影響で11月の新車販売は、まあ、13年ぶりの記録的高水準を記録、もうウハウハな状況で今あえて言う必要ないじゃないというような感じがなんかあるようなんですね、
はい、
ところがなんですね、はい、これがやっぱ先行きが予断を許さなくて、まあ、ドル高の影響はないっていうわけじゃないんですね。で7、9月決算にはなかなか出てこなかったんですけども10、12月期に入るとさらにドル高が進んでいると、この影響っていうのは多分企業の業績に跳ね返ってくるだろうと、言われてます、
はい、
それが、発表になるのが、まあ、1月年明けに入ってからなんですが、
はい、
その時に やられましたとドル高の影響ですというような弁明が出たりとかですね、それが、跳ね返って今度はアメリカの株式相場を冷やすようなことになればその議会が動いてくると、財務省何やってるんだということで、まあ、場合によってはこのアメリカ政府のドル高黙認が変わる可能性があるっていうそういうリスクっていうのはやっぱあると思うんですね、まあことほどさようにですねドル高基調には、まあ、さっき言った過剰なリスクテイクとかですね、あるいはこの政府のドル高黙認が変わるっていうリスク、それから新興資源国を振り回す商品安原油安といったですね、まあ、いくつもの問題が内在していると。で分かんないのは何がいつどう弾けるのかと、あるいは弾けないかもしれないと、そこは分からないんですけども、まあ、こういったリスクが今のドル高基調、つまり円120円時代の裏側にはあると。で今世界からドル大回帰が起きてるんですけども、ひょんなことからこの巻き戻しがあるとかなりややこしい時代になると。まあ、IMF のこのさっきの局長さんとかですね、財務省、それからいろんな国の中銀総裁をはじめとするポリシーメーカーたちがですね、まあ、結構この1ヶ月ぐらいでいろんな場で警告を発してるんですけれども、ダウ平均が史上最高値をね更新続ける中では一連の警告はかき消されているというような状況なんで、こうしたリスクっていうのはありますよってことだけはちょっと頭の片隅に置いといた方がいいんじゃないかなということだと思いますね。
世界のマーケットつながっていますからね、はい、リスクもしっかり頭に入れておきたいものです。以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、ドルドッポ高の危うさ、120円時代の裏側、歪む市場について豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースば掘り下げて、みんなでなるほど納得となろうやというコーナーです。さて豊福さん、
はい、
今回は新原油秩序という壮絶な潰し合いというテーマです。
はい、
原油安続いていますよね。今回はその裏側は教えていただけるということです。たいね、
そうなんです。では曽根さん、まずこっちの記事を読んでいただけますか。
わかりました。12月1日月曜日付の日本経済新聞夕刊の記事ですね。ニューヨーク原油65ドル割れ、5年4ヶ月ぶり安値。ニューヨーク市場の WTI ウエストテキサスインターミディエート原油は1日の時間外取引で一時1バレル 64.10 ドルとおよそ5年4ヶ月ぶりの安値をつけました。 OPEC 石油輸出国機構が減産の見送りを決めたことで、当面は需給の緩和傾向が続くという見方が出ています。はい、はい、ということなんですが、
そうなんですね、この減産見送りというですね、OPEC の先の先月27日でしたっけの決定っていうのは、まあ、公式には彼らはですね市場の均衡を維持するためですというふうにまあ説明しているわけなんですが、
はい、
じゃあこの市場の均衡を維持するっていうなんだかよくわからない言葉、ね、はい、あるじゃないですか、
はい、
何を意味しているのかというと、 OPEC もそして最もこの集団の中で影響力を持つサウジアラビアも市場の均衡を保つためにですね、供給サイドからはやらないよと、調整しないということなんですね、はい、供給サイドつまり原油を、いっぱい出したり、ね、あるいは絞り込んだりという意味では、うん、その価格を調整しませんということを意味してるんですね、
はい。
まあ、今まで OPEC っていうのは原油価格の決定に絶大な影響力を持ってきた、まあ、集団なんですけれども、はい、なんて言ったって価格カルテルって呼ばれてるぐらいですからね、うん、なんかちょっと悪っぽいようなイメージがあるけれども、まあ、国際的には普通に使われてる言葉なんですが、
はい、
まあ、市場は今回の決断をもって OPEC が事実上その価格支配力を半ば放棄したと受け止めたと。だから売りだ売りだと言って騒いでる、ざわついてるいうわけで、このさっき言った WTI が5年4ヶ月ぶりの安値につけたと。どれぐらいなのか、4割ぐらいなんですかね、ずっともう3割から4割下げてますね、6月ぐらいからっていうぐらいの価格下落になってますね。
そうですね。バッテン、なんで OPEC はわざわざ虎のことも言える価格支配力ば投げ出したとですか？
そこにはですね、
はい、
まあ、OPEC の名士と言われるサウジアラビアの信望遠慮があると思うんですね、まあ、サウジっていうのは OPEC 全体の原油生産のざっと3割を握る世界最大の産油国なんですが、
はい、
まあ、お家で言うとですね、長男みたいな存在だと。でこれにまあ UAE とかね、あるいはベネズエラとか、他の弟たちがぶら下がってるというような、まあ、集団なんですが、
はい、
まあ、この甘えん坊の次男たちがたくさんいる中でですね、はい、何が起きてるかっていうと、例えばこのちょっとやんちゃな次男が喧嘩して今までみたいにね原因を作れなくなっちゃったという時に、まあ、そういった事態があるとするじゃないですか、まあ、具体的に言うと例えばなんかの中東の戦争かなんかで石油施設が潰れたとかですね、いうようなイメージですけれども、仮にこの世界の需要が一定と仮定した場合に、そうなると供給量が減っちゃうと、供給量が減ると原油価格には上昇圧力がかかってくるということになるんですね、
はい、そうです
ね、需要よりか供給の方が少なくなるということですね。それじゃあいろんな問題を引き起こしてしまうと、だから OPEC さん何とかしてくださいねっていうことになるんですが、そんな時にみんなが頼ってきたのがサウジアラビアなんですね、
はい、
お兄ちゃん一番でかい長男さん増産で何とかこの、局面を乗り切ってもらえませんかと、いうことが続いたんですね、
はい、
それで、まあ、価格をある程度安定させてきたっていう経緯があるんですけれども、一方今回起きたのは原油相場の上昇じゃなくて下落だと、
はい、
また兄弟たちはみんなサウジに頼ると、
うん、
お兄さん減産しましょうと、お兄さん一番でかいんだからまず大きく減産してくださいとお願いするわけですよ、やっぱり、
はい、
でもね今回サウジは沈黙を守ったと、まあ、これがさまざまな憶測を呼んだんですが、はい、その理由の一つにあると言われるのが他のね OPEC 加盟国に対する不信感だと言われてるんですね、なぜかっていうと、はい、OPEC っていうのはこの1日みんなで合わせて日量3000万バレルの原油を作るっていう申し合わせをしてるんですが、
はい、
毎月この OPEC が出す統計っていうのがあるんですが、ここだとねなんか3000万になってないんですね。何千万よりか多いんですよ。だから誰かが余計に自分に割り当てられてる分よりか多く作って稼いでるというわけで、じゃ あのみんなの決定に従って長男が責任ある行動を取って減産したとしても、うん、他がかけてこそこそやったら意味ないじゃないのと、
確かに、
いうこの不信感、
はい、
っていうのが、まあちょっと響いてるんじゃないかと、まあ、サウジにとってはふざけんなお前らみたいな感じの気持ちがあるという見方っていうのは結構ね熱強く市場関係者の間で語られてるということなんですね。
そう、げんこつがあったとですか。バッテン、アメリカのシールさんが関係あるって人もオルゴタルですか？
鋭いですね、
はい、
鋭い。もう一つの狙いはねアメリカのシェール潰しだと言われてますね、
は
い、いわゆるあのシェール革命によってですね、アメリカでは原油の生産量がどんどん増えていると、でこれどれぐらいかっていうとその世界の需要を上回る規模の生産が続いていると、うん、いうことなんで当然その出回る量が大きくなっちゃうと、
は
い、いうことなんですね、
はい、
まあ、これが相場を押し下げる要因になっていると、うん、原油価格を高値で安定させたいのがまあ OPEC、 それはそうですよね、儲けるわけだから、
ね、
こういった OPEC にとっては、このシェールさんっていうのはね腹立たしくてたまらない存在だというところだと思うんですが、
はい、
そこでサウジはですね原油価格の下落を容認して何をやろうかっていうと新参組のシェールを潰しにかかっていると、冷やがらせるということなんですね、 その戦略を描いているのではないかと言われていると。アメリカのシティグループによると、このシェールの生産が収益トントンになるのは1バレル70ドルから90ドルぐらいの水準なんじゃないかと。
あれ、今じゃそれを割っちゃってるってことですね。
そうなんですね。で、まあ、これには土地の取得費用とかも入ってるんで、例えばもうあのかなり前からやってるところっていうのは全然大丈夫だと、いうことなんですが、はい、OPEC のバドリ事務局長は85ドルぐらいの水準では 65% ぐらいの業者が採算割れになるんじゃないかという認識を示している、まあ、数字自体は結構いろいろ幅があるんですけれども、はい、新しく入ってきた人ほど、今の価格が厳しいと、いうことなんですが、まあ、いずれにしてもですね、今の水準では相当のプレッシャーをかけているということは多分間違いないと思うんですね、はい、
政治的な思惑がある、はい、ということですけど、はい、まあ、今のとこならサウジの勝ちっちゅうことばいね、
まあ、その勝ち負けの結論っていうのは多分そんなに早く出ないんじゃないかなと思うんですが、まあ、なぜかっていうと2008年9月のリーマンショック、
はい、
あの年の夏から翌2009年の初頭にかけて、円相場って、ね、140ドル超からですね、実は40ドル近くまで下落したことがあったんですが、まあ、それはあの世界的な需要の喪失とかいろいろあるから、あらゆる指標がまあ乱高下してるという中で、構造的な要因じゃ必ずしもないんですかね。あの時にこの原油の、まあ、掘削とかですね、シェールのリグとかって言われてるやつとかが半減したって言われてるんですよ、あのこの相場下落の過程で。だけれども生産量はそれほど落ち込まなかったと、要は増産にこそブレーキはかけても生産量が落ち込むっていう事態に至るまでには、つまり業者がどんどん廃業して作れなくなるっていう過程が起きるまでは相当の時間がかかると。あともう一つは価格への対応を作るためにですね、シェール業者の方々って、ね、結構ヘッジしてると言われてて、来年半ばぐらいまで、
はい、
でこれもその相場バタバタ倒れていくっていうことにはならないと言われてますね。
なるほど、そげん感じになっとうとですか。そしたら今後の注目点は何になるとですか。
原油価格という意味では市場が今目を凝らしているのも、ね、いくつかあって、それは例えばシェール業者の設備投資計画、今後どういったことをやろうということですね、
はい、
あるいは採掘計画、そしてこの計画に遅延がないか、すでに表明している計画に遅延がないかとかですね。でこうした一連の計画の変更とか計画の打ち上げっていうのは、これから多分この原油相場の木先物、木地価に対する木先、まあ、ちょっと遠い月のね、先物の、はい、値段に反映されてくるんじゃないかと、言われてると。だから木先がこうした計画の遅延とかなんとかで安定していけば、相場全体も安定してくるといった声が聞かれます。まあ、いずれにしてもこのサウジの新防衛料、本当のところは誰もよくサウジの方々しか分かりませんが、
はい、
がうまくいくかどうかも含めて、まだ暗中模索であるという段階だと思うんですね、
はい、
ただね、あのサウジはそれだけの体力があるからいいんですが、ベネズエラなんていうのはね、石油収入に食ってるような国なんで、うん、相当今厳しいと。
そうでしょうね。
もう第二のアルゼンチンとかって言われ始めてるから、もうつい最近あの外貨準備を膨らませるためにダイヤモンドも入れますという、まあ、変更を加えてるとかですね、いう状況なんですね、
はい。
まあ、OPEC がこの価格支配力を半ば放棄したことで、まあ、原油は新しい秩序の時代、ニューオイルオーダーって言われてるんですけれども、に入ったと言われてるわけですね、まあ、それがどう世界経済に影響を及ぼしていくのかと、ここはかなり大切なポイントになるのではないかと思われますね。
そうですね、どうなっていくんでしょう、はい、来年も注目です。
ところで曽根さんはご出身はどこでしたっけ。
私徳島です。
徳島芸な。
以上ベリタミン E、 今回は新原油秩序という壮絶な潰し合いというテーマでお届けしました。豊福さんのリクエストに基づき、私博多弁でお話を伺いました。
ありがとうございました。
それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面から、眠れるマネー動かすガバナンス改革です。
はい、コーポレートガバナンスコードって聞いたことありますよね。
はい、
まあ、企業に積極的な、ね、経営を促す仕掛けのことなんですが、まあ、これが近くまとまる予定なんです。でこのコード導入によって注目を集める銘柄ってどんなのがあるのとかですね、あるいはこの改革ムードが広がる中で対応に動き出している企業の姿などを追いかけたのがこの企画です。
次にスマートライフ面から、民法大改正 ここがポイントです。
はい、民法といってもですね、民間の放送局を大きく変えるって話じゃなくて法律の方なんですね
、はい、
まあ、私たちの生活の基本的なルールを定めたのが民法なんですが、
はい、
これが来年の通常国会でいよいよ改正法案が話し合われることになると。でこれ実に120年ぶりの大改正なんですね。
そうなんですね。
これ付けの時効とか変わってくるとか、まあ、いろいろと、まあ、付けってやったことないんですが、いろいろ関わってくることがある人が多いんではないかと、はい、改正前に知っておきたいポイントをまとめてます、
はい、最後にインタビュー面の債券界のバフェットが見る来年の金融市場です。
こちらはですね、まあ、カバーストーリーでも取り上げていますが、グローバルに債券市場の先行きが見通しづらくなっていると、日本や欧州と米国では金融政策の方向性に違いが出ているし、米金利にはアメリカの金利には上昇圧力がこれからかかってくると思うんですね。こんな中で債券投資にどうやって向き合っていけばいいのかということをですね、半世紀を超えるキャリアを持つなんと債券界のバフェットと呼ばれているアメリカの運用会社ルーミス・セイレスというところのですね、ダニエル・ファス副会長に聞いています。
はい、ということで豊福さんのおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
いや、まあ、リクエストにも答えていただいてありがとうございました
いや、博多弁難しいですね。
難しいですね。
でもこれを機に覚えていきたいと思います、
はい、
さて前回のこのコーナーでもお知らせしましたけれども、12月5日に日経ベリタス編集部編の新刊、どうする定年、50歳から巻き返し、まだ間に合うマネー対策が発売されました。
そうなんですね。これはベリタスで連載していた、まあ、人生いろいろを過筆再編集したものなんです。
はい、連載中から人気のあったドラマですからね、これは楽しみです。帰省のお供に冬のボーナスでぜひお求めください。
いやいや、まあ、普段のお小遣いでも買えるぐらいですからねなんつったって1296円なんですから。
そうなんですよね。日経ベリタス編集部編、どうする定年、50歳から巻き返し、まだ間に合うマネー対策、好評発売中です。どうぞ手に取ってみてくださいね。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
九州大好き日経ベリタスの豊福博士と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。